市役所からこんにちは。今日は私谷真希がお届けしています。では最後の高山インフォのお時間となります。今日は高山市市民保健部市民課の北野千恵さんお越しいただきまして、国民健康保険についてお話を伺ってまいります。北野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず国民健康保険、国保なんですが、制度が大きく変わるんですね。
はい、
はい、
国保制度改革と言われているもので、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となって、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すことになりました。
はい、
大きな制度改革ですので、今回からシリーズでその内容についてお届けする予定です。
なるほど、大きな制度改革ということになるそうです。国保制度改革ということなんですが、まずはですね、そもそも国保とはどんな制度なのかについてお願いいたします。
はい、病気や怪我などで医療機関を受診するときには保険証を持っていきますよね。
はい、
実際に医療機関で支払う金額は、うん、多くの方はだいたい3割となっていますけれども、ね、
はいはい、
残りの7割は健康保険から支払われています。こうした制度を医療保険と言います。
はい、
日本では必ず何らかの医療保険に加入して、お互いの医療費を支え合う国民皆保険という制度になっています。
はい、
国民皆保険の皆っていうのはみんなのっていう字なんですけれども、みんなで国民健康保険、みんなで保険に加入するということですね。
はい、
医療保険には会社勤めの方が加入する健康保険、社会保険や公務員が加入する共済組合、うん、自営業や農家の方、会社を退職した方などが加入する国民健康保険、国保などがあります。
はい、
国保は社会保険や共済組合に入っていない方が加入する制度で、うん、誰でもどこでもいつでも医療保険が受けられるよう各市町村が運営しています。
はい、今日保険証を北野さんにお持ちいただいておりますが、
はい、
この保険証には国民健康保険被保険者証とか、保険者高山市というふうに書いてあります。
はい、
ということは、私たちが国保というふうに呼んでいるのは市が運営している健康保険ということなんですね。
はい、そうです。健康保険はなくてはならないとても大切な制度ですので、うん、
はい、
この制度を将来にわたって維持していくために、今年の4月から国民健康保険国保の制度が大きく変わることになりました。
はい、今年の4月から変わるということなんですが、どんな点が大きく変わるところでしょうか。
はい、制度が大きく変わる点は、国保はこれまで市町村が運営していましたが、
はい、
そこに都道府県も加わるということです。うんうん、高山市の場合、これまでは高山市の国民健康保険ということで高山市が運営してきましたが、4月からは岐阜県と共同で運営することになります。
これまでは各自治体で各市町村が個別に運営していたものが、4月からは市町村と県が協力して運営していくということになるということなんですね。
はい、
はい、ずいぶん大きな制度改革ということになりますよね。
はい、
はい、どうしてこういった制度の改正をすることになったんでしょうか。
はい、この制度改正には大きく3つの背景があります。1つ目は年齢構成が高く医療費水準が高いことです。
うん、
2つ目は所得水準が低く国保料の負担が重いことです。
うん、
3つ目は財政運営が不安定になる、リスクの高い小規模保険者が多く財政赤字の保険者も多く存在するということです。
なるほど、年齢構成が高く医療費水準が高いということなんですが、国保は現役の働き盛りの方などでもですね、加入されている社会保険と比べたら、定年退職された後に加入したりされますので、年齢が高い方が多いということになりますよね。
そうですね。
はい、
年齢が高い方が多いということは、それだけ医療費もかかるということです。
なるほど。
日本人の障害医療費の平均は2500万円で、特に70歳以上が大きく、生涯の医療費の半分はこの時期に占めていると言われています。
仕事を退職して国保に加入される方が多いですので所得も減っていますし、はい、市町村だけで国保をして運営していくとなると、財政赤字になる自治体があるのというのも非常に分かります。
はい、はい、この10年で70歳以上の高齢者の人数は 1.3 倍に、国民医療費も 1.3 倍になりました。
はい、
団塊の世代が75歳以上になる2025年には国民医療費の総額は 61.8 兆円にもなる見込みです。こうした社会の変化に市町村が対応することは困難ですので都道府県単位という大きな枠組みで運営していくことになりました。
なるほど。国保は私たちの暮らしにはなくてはならないものですのでそのための、制度改革ということになるんですね。
そうなんです。
はい、
将来にわたって国民皆保険を守り続けるには構造的な課題を解決しなければいけませんので小さな市町村単位の運営から都道府県単位での運営に切り替えていきます。さらに日本の保険制度ですから、国の責任として追加的な財政の支援ですね、公費の拡充を行うことにもなっています。
4月から国保は市町村と県が共同で運営していくということになるわけなんですが、どんなふうに運営されていくんですか？
はい、運営のあり方としては岐阜県が県内市町村とともに国保の運営を担います。
はい、
岐阜県が財政運営の責任主体となって安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い制度の安定化を図ります。また岐阜県が県内統一的な運営方針としての国保運営方針を示し市町村が担う事務の効率化標準化広域化を推進します。
なるほど。これまで市が運営していた国保を岐阜県が県内市町村と一緒に運営していく、そして岐阜県が財政運営の責任主体となって国保運営に中心的な役割を担い制度の安定化を図っていく、
はい、
そして岐阜県が国保運営方針を示したり市町村が担う事務の効率化そして標準化広域化を推進していくということですね。
はい、4月から国保が変わるというお話をしていますので、保険証が使えなくなるのではないかと心配される方がいらっしゃるかと思いますが、
は
い、現在お持ちの保険証は有効期限内はそのままお使いいただけます。
はい、
新しい保険証は高山市の場合平成30年9月今年の9月にですね皆さんのお手元に届ける予定です。
はい、
医療の受け方や保険料の納付方法はこれまでと変わりませんのでご安心ください。
はい、
国保の届け出や保険給付の申請窓口もこれまで通り市役所本庁や各支所で変わりません。
はい、そうなんですね。保険証は有効期限内はそのまま使えて保険料の納付方法や市役所が届け出などの窓口というところも変わらないということですね。
はい、
はい、
市町村と県がそれぞれ役割分担をしながら共同で運営していきますので市と県の役割分担やこれまでの国保と変わることや変わらないことなどの具体的な内容については今後のシリーズ国保でお知らせしていく予定です。
はい、シリーズでお知らせされるということで今日は第1回目ということになります。4月から変わること変わらないことなど、また今後いろいろ伺っていきたいと思います。
はい、
はい、
国保は誰でもどこでもいつでも保険医療が受けられるよう国民皆保険を将来にわたって守り続けるために国保の制度改革を行い持続可能な社会保障制度の確立を図っていきます。
はい、
平成30年度からの制度の見直しにご理解ご協力をお願いします。
はい、今日からシリーズでお知らせされるということですので、ぜひ皆さんね聞いていただければというふうに思います。ということでこの時間は高山市市民保険部市民課の、北野さんから国民健康保険についてお話をいただきました。北野さんありがとうございました。
ありがとうございました。